高山俊吉気分青信号。こんにちは。少し古いニュースになってしまうんですけれど、昨年12月に埼玉地裁で出た交通事故の判決についていろいろ考えさせられるところが多いものですから、お話したいと思います。埼玉地裁で9歳の男の子をひき逃げしたということで、自動車運転過失傷害とひき逃げの道路交通法違反で刑事責任を問われた40代の男性に無罪の判決を言い渡したんですね。事件そのもの、昨年の6月に起こったということなんですけれど、ひき逃げ無罪ということで、新聞でも当時報道されました。でこの事件の大きな特徴は、捜査が甚だしくずさんであるということなんですね。警察は事件の捜査をしますと捜査報告書というのを作って署長宛に提出をする。でこれが検察庁に送られ、そして裁判になれば裁判所にも登場するというような、そういう流れになるんですけれども、この警察官が作成した捜査報告書には、犯人をこれだと決めつけるような、そういう方向を持った、いわばねじ曲げた証拠作りがあったというふうに見られても致し方がないという趣旨のことを判決の中で言われています。証拠収集に恣意的な狙いがあったのではないかという疑いを抱かせるというんですね。事件はさいたま市内の交差点を左折した車が自転車に乗ってきた男の子とぶつかるということで、それでこの男の子が鎖骨を骨折して怪我をしたということで、しかし捜査がかなり難航したというんでしょうか、何と言いますか、そうさっと犯人逮捕に行かなくてですね、6ヶ月も経ってからこのドライバーがひき逃げの疑いで捕まるんですね。で起訴される。でこの被告人に対する判決は、今申し上げたように無罪ということになったんですけれども、現場付近に設置されていた防犯カメラなどで、この男性が運転していた車に傷があると、それが防犯カメラの撮影の中に映っているというようなことを言ったんだけれども、その撮影画像をきちんと分析もしてなかったと。でそもそもこのカメラに映っている画像ではよくわからないというふうに言わざるを得ませんと、そういう判決になってるんですね。でまたその同車種の車をずっとこう調べるというようなことを、大体この手のこの種のケースでは警察やるんですけれども、県警はちゃんとやってない。あるいはまたこの男性の車のバンパーについていた何かこう痕跡のようなものがあった。で当然そういうものは分析をするものです。もう何としてでも分析をするものですが、その分析もしてない。そのしない理由は量が少ないということだったというんですが、髪の毛一本で犯人を捕まえるという話がよく言われますけれども、何やら擦られた跡、擦った跡があるとなれば、それは必死に分析するのが警察の捜査の基本だろうと思うんですが、それは量が少ないから、微量だからということでやらなかった。しかし裁判になってから結局また鑑定をしてるんですね。やればやれたんです。でやればやれた。でそしてやってみたところが、この男の子の自転車のタイヤとこの車に残っていた痕跡というものが合致しないということになった。さてそうなると、本当は分析はしていて合致しなかったので、微量のために分析をしなかったという理屈を後から作ったんじゃないかという疑いさえ出てきてしまう。 そうなると初めから犯人を決めつけて、それに不都合な材料は隠したということではなかったかという疑いさえも警察は作り出してしまったことになる。まあ、実際にこの車はこの道路を通っていたかどうかと、その近くにいたことまでは分かっているようなんですが、この道路、その問題の事故発生地点を通ったかどうかということについても確かなところは分からない。ドライバーは自分の通った道を正確に覚えてないという主張をしているようで、確かなことはよく分からないという問題がいろいろ残るのだけれども、警察捜査というのはさまざまな要素を調べて、分析し総合して、それで批判に耐える有罪証拠を提出をする、そうして裁判所に真実を判決という形で言わせるといいますか、言ってもらう、そういう仕事のいわば基礎を作り上げる作業になるはずなんだけれども、甚だしいずさんな捜査だということが浮き彫りになった事件だったんですね。で、まあ、この事件は無罪判決に対して検察が控訴したということで、現在東京高等裁判所で裁判が行われているという状況というふうに聞きますけれども、検察という役所があって、警察捜査の内容をこれでいいのか、批判に耐えるものになっているかどうかということをチェックするという捜査機関なんですけれど、さあ検察がその役目をちゃんと果たしていたのかということもこの事件では問われることになるでしょう。警察がずさんで、そのずさんな捜査を見抜けない検察、交通事故事件の中にこの捜査の劣化をって化けるという字を書きますが、どんどん力が下がってきてるんじゃないだろうかという気がしますね。交通事故がすごく多かった時期に、さまざまな論議に発展するということで、交通事故捜査というものが随分研究されて、警察の中でもそういう訓練が緻密に行われたという時期もありました。まあ、交通事故事件が減少してきたという大きな流れがあって、これはとても喜ばしいことなんだけれども、検察が交通事故事件の起訴率をこの間極端に落としたということがあって、多くの事件は起訴されないで不起訴で終わるだろうという状況が生まれた。全体の事件数が減り、そして起訴件数が減る、つまり不起訴件数が不起訴率が多くなると、高くなるということになった結果として、交通事故事件を丁寧に緻密に慎重に捜査して、そしてその確かさについて裁判所に判定を求めるというようなプロセスががっくり減ったんですね。で、そのことが警察捜査の現場の士気を落とすというんでしょうか、やる気を失わせるというのか、そういうことにつながっているということがあるのではないかと私は思うんです。刑事責任があるぞと、その責任を取れということを市民に警察権力や検察権力は要求するわけですから、そしてその主張が正しいかどうかを裁判所というところは判定をするわけですから、それは基本的人権の侵害にならないように、とことん緻密に、とことん慎重に、とことん丁寧に行わなければいけないものであるはずなのに、非常にいい加減に行われている、そういう傾向を私は感じないではいられない。おそらくこうなっている状況の背景には構造的なもの、警察、交通警察の在り方というところにまで行き着くものがあって、一人一人の警察官の問題にしてしまってはいけないというふうにも思いますけれども、一体これでいいのか、交通事故捜査はこれで良いのかという問題意識をもっと当局には持ってほしいし、そういう批判を国民は警察に対して向ける必要もあるんじゃないだろうかという気が私はします。今日はここまでにしましょう。